寺子屋たっちゃん。
さあ今年度も終わり、春休みも始まって、たっちゃん一年の締めくくり。
はい、おはようございます。最初の頃の4月に始めさせてもらった時にね、やっぱりパソコンでバックナンバー聞かせてもらうと、やっぱりかなり緊張して喋ってるなっていうのはね、初めてのことなんで。で最近じゃなんか慣れちゃって、なんかベラ名調子になっちゃって、持ってるものが全部出ちゃってるような気がするんだけどね。でもまあおかげさまで、いろんなの卒業生が聞いてくれたり、あるいは会社でこの題材にしてね、話をしてくださったりっていう話題がどんどん広がっているっていうことは、手応えを感じてて、いろんなお話を伺って、ありがたいなと思うんだけど、今日はこの放送1年の最終、また4月から新たに第2年目始めさせてもらおうと思ってんだけど、これこうやって何年って1年やってくると、いろんなことを考える。でたまたまね、サザエさんでマスオさんの声をやってるマスオカヒロシさんっていう方がいて、マスオさんの声やってる人がいて、この人面白い人でね、昔ね、その南極観測船で宗谷ってのがあって、でそれこそもうこれも何十年もね、続けてやってんだけど、その宗谷の乗組員になって向こうで観測するとね、2年3年って帰ってこないんだよね。そうすると当時新婚の人がいてね、その奥さんから生活物資と届くじゃんね、ある程度みんなの生活物資は国がくれるんだけど、自分の好きなもんだとかプライベートなものは奥さん送ってくれるね。その4ヶ月いっぺんだって届くのが、ヘリコプターで届くんだって。でそってね、それで新婚の男性にその奥さんからのね手紙がこう毎回来るたんび4ヶ月ごとの句で書いてあってね、その最後にね、あなたって書いてあるんだって。健康に気をつけてね、頑張ってお仕事してくださいって、私は待っていますと、頑張ってください、あなたって。それ読むともう万感の思いで胸が張り裂けそうになって、早く帰りて、俺も頑張って帰るのって、もう申し訳ないな、頑張ってくれよって思うんだって。でね、それさっき言ったマスオの声優やってるマスオガさんね、その話を聞いてね、その奥さんにね、奥さんってのは天真爛漫な方なんだって。でね、起きたい時起きて、眠りたい時眠ってんのが奥さんなんだって。だからすごい長生きなんだって。で結婚して40年なんて、で本気で別れようとは思ったことはないけど、この野郎殺してやろうかってなんとか思ったって言うんだね。マスオガさんって面白い人なんだよね。でその時ね、ある時その手紙をね、その俺にも書けと、南極観測船のその話を思い出してね、自分が仕事で、何日間か家をね離れなきゃなんないっていうことがあって、だから手紙を書けってね言っといたって、ほんで帰ったって、うちへね、たまたまその出張が終わって帰ったって、ほんで手紙がちゃんと机に置いてあったって、おー、あいつも書いてくれたかって、で胸をね、期待に膨らまして開けたって、そしたら最後にね、どうなったって書いてあったって。どうやる、どう、そういうことを言う経験で言う人だよね、マスオカさんって面白い。でね、その記念日だけじゃなくて、なんとか記念日っていうんじゃなくてね、普段の生活をね、みんな大事にしようって。人生の基本っていうのはね、夫婦が仲が良かったり、恋人同士が仲良かったり、あるいは隣近所が仲良かったりってね、でそういうことが一番基本だって。愛がかつてあったからって言って今もあるんじゃねえよって、その人冗談で言うんだよね。だからその愛し続ける努力がなければね、大変だってね。でお互いがね、本当は背中をね流せるような、お互いがいつまで経っても背中流せるようなね、人間関係でいたいと。ところがね、何年も経ってくると夫婦でもね、風呂一緒に入るなんてことしなくなっちゃう。そうだからね、たまにはね、風呂入りてえなと思って、だけどいきなり入ってくとね、何やったって言われるから、俺はここにいるぞっていうことを、それとなく風呂場行ったり来たりしてね、俺はここにいるぞ、それで入ってくんだって風呂へ。それでは昔ね、その背中にいろんな文字を書いて、遊びで子供の頃なんて書いたかって、なんて書いたなんて遊びやったんや。でそこでね、お互いでね、お前背中にね、文字を書こうぞってね。そしたら「すーき」ってこうお互いが書けるようなね、間でいたいって言うんだね。でも間違ってもね、その背中に「すーき」と書かれた相手がね、間違っても「死ね」とかね、「バカ」って書いちゃダメだって言うんだよね。その通りだと思うよ。で結局目に見えない幸せっていうのがあって、その松岡さんのお父さんっていうのはね、お百姓だったんだって。そのお父さんがまたいいこと言ってんだよね。いいか、ひろし、百姓っていうのは100の仕事をするから百姓っつうんだね。 だから要は百姓ってのは本当にいろんなことをやるから百姓なんだと、だからまあその人のためにっていうところが根幹にあるって言うんだね。でその弁当を必ずね、お母さんも小さい頃松岡さんに作ってくれたって、あのこの先週言った食育ってやつだな、あの食って大切だって、弁当ってとっても大切で、この松岡さんの弁当はね、まあ生姜の味噌漬けがあってね、甘いキリイカがあって、キリイカってイカがね甘く煮たやつが昔あったのよ、なんかごまが振ってあったよ、俺もよく大好きだった、今ないね見ても。それからきんぴらがあって、なんかそんなもの見るとね、要は5対2対1じゃんね、主食5、野菜が2からタンパク質が1で、それがもう普通にお弁当であったって。でその頃ね、貧しくて弁当を持ってこれない生徒もいたんだって。その時に当時の小学校の時の担任の先生はね、新婚でね、その弁当持ってきてた。でそのある弁当持ってきてこれない子に気がついてね、その子にこういうふうに声かけたって。おどうした、弁当忘れたんかって。俺は新婚だからこれも食べろあれも食べろって、女房が腹いっぱいにね、いろんなものをくれてね、弁当もね見てくれ、こんな弁当作ってくれて、俺はもう腹いっぱいなんだよ、お前食ってくれんかっつって、その子供にねあげてね、え先生子供は単純だからね、あ先生俺食っていいの、いいんだ俺も腹いっぱいなんで悪いなっつって食わしたって、食べさせた。でそれ見てきた。でもすあ大人になってね、すごい先生だったって気がついたってね。でもそういうもんだよね。でまあ家に帰ればね、おやつに要はおにぎり握ってくれて、そこに味噌つけて味噌握りってやつを焼いたりなんかして、要は焼き結びってやつが、まあ焼き結びでなくてもいいんだけど味噌だけで握った、それがおやつであったって。あのね、そのおやつを食べながらね、そのお百姓であったお父さん松岡さんにこう言ったって。普通の百姓は要は作物を作る、ダメな百姓は雑草を作る、いい百姓は土を作るって。あれもね教わるよね、今だってそうじゃんね、土を作る、世の中も同じじゃんね。要はすごい土壌を耕して、でその空気だとか心っていうのは目に見えないわけだから、その土壌を耕すことによって空気が読めるとかね、心が読める、分かるっていう人たちが集まって、だどうしたって不合理っていうのは起きてくるわけだから、そんな時に助け合って生きる本来の糧、見えないものに価値観を持っている家庭って、そういうものを作りたいなっていうふうに、まあ松岡さん思ったって言うんだけど、俺もね本当にそう思うんだよね。今学校がね、荒れている学校が出てきたって言うんだね。子供たちがね、中学生ぐらいが、まあごくわずかの人数だと思うんだけど、授業中ねどんどん教室を出てっちゃう、それからやっぱり人の邪魔をする、それから弱いものを呼び込んでいじめて金をむしり取る、あるいはそのひどいのになると中学校の廊下なんかを自転車とか単車のちっちゃいやつで走り回る、そんなことが起きてきてる学校が静岡県にも出てきてるんだって。これは全国の話じゃなくて、でまあこれね俺すごい思うんだけど、授業って先生たちの授業ってね本当に大切でね、これ人のために勉強するんだっていうのを今月の第1回目に喋ったと思うんだけど、その勉強もね、特に学校で行う勉強ってね、先生の独りよがりじゃダメだと思うんだよ。みんながね参加してくれる授業、それは各教科で考えなきゃいけないっていうのは、こんな話を聞いたよね。その長野県のある小学校でね、大塚さんがこうやったって、授業をね、その先生方にその分かる授業やれって、これ何か考えてくれって、そしたら社会の先生焼津まで来て、焼津の遠洋漁業のマグロが上がったところとかカツオの上がったところをビデオへ撮る、写真が撮る、そして競りのやり方も撮る、でそれをそのままビデオを流しながら社会の授業、写真を見せながら社会の授業、そうしたら海がない長野県の子供はね、もう本当に喜んで飛びついて勉強し始めた。でそれが他の教科にも飛び火したっつうんだね。でまあ俺なんかもね、校長の時にその若い先生と話した時にね、ある先生がこんなこと言って、数学でルネッサンスの時の数学と今の数学を比べた授業をやってみたいと。で、どんだけ進歩してるかっていうね、そのルネッサンス期の数学、今の数学ね、でそんなことを比べて そうすると、そうかすげえなって興味が湧くっつうんだよ。だから何でもそうだけど、まあ、楽しい仕事、楽しい自分がやらねばならない仕事っていうのをやりたい仕事に変えていくってね。それは勉強も同じじゃんね。もうやらなければならない勉強って受験受験ってそのことだけ追われちゃうと疲れちゃうんだね。これはだからやりたい仕事、知識を増やすと、うわ楽しいって思うような勉強法に変えるってとっても大切だよね。まあ学校も先生方も旧態前とした授業をやってついてこねえおめえらが悪いじゃなくて、それは卑屈になる必要ないよね。生徒に媚び売る必要ない。だけど本当に生徒が問いつくような勉強したいよね。俺英語の授業教えてて英語の授業だって覚えないもんね。人生論ばっかりやってたもん、自分が教えてた時に。だから今生きてるのかもしれない。
新年度が始まる前の春休み、ワクワクが高まっている時です。先生も生徒もそして親も社会のみんなもまた切り替えができるタイミングでもありますから、いろいろ考えてチャレンジしてみたいですね。
そうね、桜咲く4月、頑張っていろいろこと考えていきましょう。